杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に NTT 東日本関東病院感染症内科部長桜井孝之さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
桜井先生、こんばんは。
こんばんは。
今日は感冒風邪の質問をいただきました。
はい。
質問の冒頭のところはですね、総合感冒薬として、PL、本当に馴染み深い薬ですけれども、ね、PL っていうのは、いろんな観点でもあまり今は推奨されてないと聞いています、はい、ということなんですが、
はい、
これそもそもまず PL っていうのは先生どういう薬なんでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。 PL というのは非常にこう馴染みのあるお薬で、ご存知の先生方が多いかと思いますね。でこの薬実はサリチルアミドとかアセタミノフェンが入っているんですね。であとプロメタジンというこれは抗ヒスタミン剤で、あとカフェインがこう配合されているという、主な成分はこの4つなんですけれど、この成分にそれぞれいろんなそのデメリットがちょっとあると。非常に有名なのは眠気を催すので、車の運転をされる方はちょっと危ないんじゃないかと。先日体調が悪い方がトラックを運転されて事故を起こしたっていうのがニュースになってましたけれども、ああいったようなことが起きえるということになりますし、それからサリチル酸の関係でアスピリン喘息のある方にちょっと使えないとかですね、それからアセトアミノフェン配合ということで肝臓のもともと悪い方にお使いできないとか、あとは抗コリン作用が入っておりますので、目ですよね、緑内障、眼圧の高い方は避けるべきとか、お小水出づらい方、ね、前立腺肥大を含むような方はですね、こういった方にちょっと使えないと、こういった事情が入ってくるので、いろいろ実は予想以上に副作用の報告があって、そういう意味で処方が推奨されないということが多いかと思います。
薬っていうのはもう全く副作用がない薬はないにしても、この第一世代のその抗ヒスタミンのぬめ系を打ち消そうとして、そもそもカフェインまで入れちゃってる、というところが、やや副作用を想定した総合感冒薬という意味では、そうですよね、本当にひどい症例だとそれでうとうとして事故を起こして誰か引いちゃうなんていうことになると、本当に風邪が大問題になってしまう。
そうなんですよね。ただの風邪で済まないというのは本当にこう冗談抜きになってしまいますんで、そういったところもよくご説明いただいた上で患者さんが承諾せられればというところかと思いますが、
もちろん今までの経験で患者さんが、先生私は風邪の時 PL 飲むとすごく効くので、眠気もそんなないし大丈夫だからっていうのは、もちろんそれはもうどうぞでいいんでしょうけれども、初めて見る患者さんに関しては一応抗コリン作用とか副作用大丈夫かどうかっていうことを、念頭において出す時には出すということになるんでしょうね。
そうですね、やっぱり注意が必要だということですよね。
これ先生、12歳未満の子どもさんでは、米国でその後、日本でも使いやくなったっていうのは、特にその若年者で使っちゃいけないっていうのは、どういう理由なんでしょうか。
はい、やっぱり薬剤の副作用の関係で、雷症候群ってなかなか見ることないかもしれないんですけれども、報告が上がってまして、使わない方がよろしいという結論になったというところかと思います。最近のお子さんは12歳前後といっても非常に大きい方もいらっしゃるので、なかなか線引きは難しいところですけれども、ここはルールとして線を引かれたというふうに理解していいと思いますね。
そういうことになってくると、感冒に対しての、様々なその症状に対して、適正な薬を まあ、出していく、まあ、確かにその通りだなっていう感じが、はい、します、ええ、で質問の中盤あたりはですね、官房時の、まあ、鼻炎、鼻中鼻づまり、
はい、
それから咽頭炎、まあ、咽頭痛ということでしょうか、はい、あともう一つ大事なものがその後ぐらいに出てくる上気道症状ですよね、
はい、
咳痰、
はい、
これに対して、まあ、推奨する薬が何でしょうかということなんですけれども、
はい、
先生まずこの質問の流れで鼻炎に対して、抗ヒスタミンということなんでしょうけれども、はい、どうでしょう、
はいはい、抗ヒスタミン薬は先ほどの眠気の話もありましたのでやや抵抗がありますけれども、うん、実は鼻炎症状に対しては有効であるということはこれは感染症の一番大きな教科書、まあ、マンデールという教科書があるんですけどそこにも実は記載されているんですね、うん、でそこには第一世代に限ってという話が出ております。ですので使い方に注意しながらですけれども実は有効は有効ということになるかと思います、うん、ですので、まあ、ご質問の抗ヒスタミン薬まあ、推奨と言えるかどうかなんですけれども効果はありそうだということになります。やっぱり注意点はでも先ほどの PL と同じになりますよね、
うん、これは先生その鼻炎に対しての、まあ、抗ヒスタミン薬を出すとなると、
はい、
いわゆるその処方する薬というのはいわゆるこうアルビス性鼻炎のあのあたりの薬と、はい、まあ、重なるという考えでよろしいですか。
そうなんですよね、でよく使われるお薬でこうフェキセフェナジンという薬もありますけれども、うん、こちらは鼻粘膜の充血を取る作用があるというふうにも言われているので、まあ、抗ヒスタミン剤の位置づけというよりも充血除去の目的として、まあ、使われると、そうすると患者さんがやっぱり意外に楽になるというようなですね、まあ、そういった報告も結構ありますので、まあ、こういう使い方はまああるかなと思います。
まあ、どんな鼻炎の症状かによって、まあ、一般的にはその抗ヒスタミンですけども、はい、いろいろ見てますと血管収縮薬も、はい、まあ、効果がありますというふうになっていますけれども、これ先生そういったものも入れるようなケースっていうのはどういう症状なんでしょう。
はい、やはり粘膜がむくんでいて鼻詰まり、鼻の通りが悪いとかですね、
うんうん、
それが辛い、まあ、鼻詰まってしまうと苦しくて夜寝られないとかですね、うんうん、まあ、風邪の時には睡眠を多くとるようにというふうに私もいつも指導するんですけども、肝心のところで横になると苦しくて先生寝られないですよと、どうしたんですかとお尋ねすると鼻が詰まってくるし、うん、まあ、そういうことであれば思い切ってですね、まあ、夜眠くなってもいい時間に、まあ、こういった薬を使って粘膜の縁を取りながら、
うん、
お休みいただくと回復が早まるのではないかなというふうには説明できるというところですね。
わかりました。次の先生、咽頭炎、はい、まあ、咽頭痛、これ本当にもう、はい、感冒の時には必ずと言ってぐらいの症状
で、
まあ、確かにトランサミンよく使われてますが、
はい、
どうなんでしょうこのあたり。
はい、トランサミンという薬はトラネキサム酸という成分になるんですけれども、うん、実は抗専用作用を持っている薬なので外傷の時の出血のコントロールに使われるような薬ですね。最近になってこの観点のデータが多く出ています。でこの抗専用作用が抗炎症作用につながってで喉の炎症を引くというのが一応理屈になっているんですね、
うん、
で臨床的な効果の証明っていうのは実はデータがほとんどなくて、うんうん、一番まあ、それらしいデータというのは実は1969年まで遡ります。でこれは日本から出ている、一応二重盲検試験なんですね。でこれをお調べになった先生が当時の医局員まで動員して二重盲検をしたというデータなんですけども、自覚的にはまあ改善があるということだったんですが、いかんせんデータが古いですから、まあ、なかなかエビデンスという意味ではちょっと難しいところがあります。でその血栓形成ですとか脳梗塞等の副作用の可能性もありますので、まあ、なかなか安易には用いにくいと。やはりこちらも喉の症状がどのぐらい辛いかとか、それからまあ痛みを引くのであれば例えばアセトアミノフェンで対応できるかとか、うん、まあ、そういう観点から比べてですねメリットがあればお出しするというところかと思います。
そうでしたか。私なんかトランスファミン、はいどうぞみたいな感じでしたけど、ちょっとまあ考えて、
そうですね、
必要であればということですね。
やっぱり情報提供は必要なのかなというところですね。
でこの質問には書いてありませんけど、私はこれが一番大事なことの一つじゃないかと思うのは、
はい、
やっぱり咳痰ですね、
はい、
これ長引いてしまうと本当に厄介なので、はい、まあ、いわゆるその急性期にいかにこれを、はい、まあ、治療するか、
はい、
このあたり先生どうされてますか。
はい、これも大変難しい問題ですよね。風邪の時の咳というのは結局肺や気管支から来るケースというよりも上気道の炎症とか鼻中の垂れ込みから発生するケースが多いわけですね。なので鼻中が収まってこないと咳がうまく収まらなかったり、無理やり咳を抑え込もうとするとかえって なだれ込みがうまく出せなくて苦しくなったりということも起きますが、うん、やっぱりこれも咳で夜眠れないという方に関しては例えば咳止めを使って少しでも抑えていくというのが基本的なスタンスになるかと思います、うん、私も実は呼吸器内科医としての仕事もありますので例えばデキストロメトロファンですとか症状の強い方はコデインなんかをご用意することもあるんですけれども、うんまあ、特にですね無理やり咳を抑え込んだ結果、まあ、特にコデインなんかですと便秘につながったりとか、ね、眠気がひどくなるとかそういったケースもございますので、まあ、患者さんと相談しながらというところになるかと思います。特に喉の炎症が引いた後、空咳が続くようになりますので、うんまあ、こういった方にはやっぱり咳止めをお出しすると、まあ、患者さんから喜ばれるケースもあるかと思います。うん、やっぱり私も臨床医ですので困っている患者さんがお見えになった時にいろいろ理屈をつけてあれは効かないこれは効かないというのもまあそれはそれで一つなんですけれどもやっぱりまあちょっとこういうデータもあって効きにくいかもしれないけどせめてこれだけでも飲んでくれればいくらかでもと言って、まあ、副作用の説明をした上でですねお薬をお渡しするというのは、まあ、患者さんに対する優しさで、まあ、それだけでも患者を引きになった患者さんが救われることはまああるだろうなと。そうですね、思いますね。
私個人的には咳止めを出すときにはもうほぼほぼ一緒に、いわゆる、まあ、ムコダインカルボシステムですね、はい出して、はいまあ、一応それが、粘膜の修復作用、はい、去痰作用、いいんじゃないかと思って出してるんですけども、はい、先生どうでしょうか、
はい、これは意味がありそうなんですよね、うん、やっぱり粘膜の調整薬修復薬ということ で、まあ、小児のデータにはなるんですけれどもやっぱりあった方がいいというデータもございますので、うんまあ、どのぐらい効くかというのはかなり個人差もあると思いますけれども、うん副作用の報告もあまりないと稀にあるんですけれど、まあ、そこは他の薬剤と一緒ですので一緒に飲んでいただくという選択肢はあってもいいかなというふうに思っています。
最後の先生漢方ですね、
はい、
正直私あんまり漢方を、はいまあ、時々葛根湯を出すかなぐらいで、はい、ただどういう時にこういう漢方っていうのは、はい、頭の中で全く整理されてません、はい、先生おすすめでも何でも結構なんですけども、はい、漢方に関して最後にお願いします、
は
い、
これは東洋医学を専門にされておられる先生は漢方薬を出すときに小というのを、ね、代理にされると思うんですけど私もそんな詳しくはないんですがやっぱり引き始めるときに使うのがいいのかなとでそれで効果を実感されている先生方それから患者さんですね意外と多いんじゃないかと思います。初期に葛根湯を少し多めに使っていただいたりですとかまた発熱が出てきた場合には麻黄湯ですねこちらを使っていただくと特にインフルエンザの時なんかは解熱効果がはっきりされるというデータがございますね。あと新型コロナでもう葛根湯と詳細ごとですね桔梗湯を混ぜたものを使うと1日症状が早く良くなるというの報告もあるようですので、まあ、うまく使っていただければなというところかと思います。
まあ、私にとってはちょっと漢方は謎ブラックボックスなんですけどもいろんなあれデータを見ますと炎症を抑える、まあ、サイトカインとか、はいはい、あるいは免疫機能を増強するというようなしっかりしたデータもありますので、はいまあ、タイミングよくその人に合った漢方を使えば、まあ、効くというふうな理解でよろしいでしょうか。
そうですね、はい、そういうふうに理解してよいかと思います。
ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
お客様は NTT 東日本関東病院感染症内科部長桜井孝之さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。